はい、おはようございます。ウェブコンサルタントの長京です。この番組では私ウェブコンサルタントの長京がウェブマーケティングの話を中心に自由気ままにお話ししている番組でございます。ウェブを活用して売り上げを上げていきたいと考えている個人事業主の方とか、あと中小企業の方々のヒントになればと思ってお話をしております。よろしければチャンネル登録と、あと内容良ければ高評価いいねボタン押していただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いいたします。ということで始まりました。今日は、3月の25日かな、だよね、3月の25日水曜日、今時間は朝の9時前ぐらいですね。はい、毎朝ちょっと学びの時間をとっていて、今日ねランディングページの事例みたいなのをちょっと聞いていたんだけど、そこでの気づきをちょっとアウトプットしていきたいと思います。話したい要点はちょっと2つあって、1つはランディングページの一番最初の部分をどう作るべきかっていったところの話と、あと1つはランディングページってね、皆さん分かると思うんだけど、あんな長いんだよね。あんな長いのをなんで作る必要があるのっていうね、それのちょっと、こともちょっとお話ししたいと思います。とね今回ちょっと聞いていた動画教材というか動画なんだけど、ランディングページの制作でこう活躍されている方の事例で、反応の結構よあた反応があった、ランディングページね、それのなんかちょっと解説をしていたんだけど、これねちょっとなるほどなっていうか、そうだよなって思った、改めてそうだよなって思ったことが一つあって、最初こうランディングページの、実際のランディングページをちょっとその動画でね見せてたんだよね。でその時にそのランディングページ作る時って誰に向けて、このランディングページはあるのか、 誰に読んでほしいのかっていったところをやっぱりちゃんと書きましょうっていうことなんだよね。でね、それは分かっている。でそのデザインをね、その一番最初に出てくる部分、そこを、ファーストビューって言ったりするんだけど、業界の用語ではそのファーストビューのデザインを見せてたのね。だからね、その誰にって言ったところが、結構下の方にあったのよ。下ではないか、ランディングページ、そのファーストビューのこの画面の中の中よりも真ん中よりもちょっと下の方にそのなんていうの、この事例で言うと女性のためのマネーセミナーみたいな感じなんていうの、だから女性向けで、しかももっともっとターゲット絞っているような文言もちょっと入っていて、でそれがそのファーストビューの真ん中よりもちょっと下の方にあったんだよね。ほんで最近ね、自分もその業務の中でランディングページ何本も作っているんだけど、その時にもうなんかセオリー通りにさ、もう何本も作ってるとなんかこうデザインするとかっていったところに時間かけてるよりも、とにかく早く作って早く出すみたいな、そういったところがあるので、パッパッパッパッパって作っていた関係上、もうセオリー通りにこう作っていくような感じだったんだよね。でその、作り方とはまたちょっと違う見せ方だったのよ、そのファーストビューの部分がね、っていうのがそのね、誰々さんにっていうのためにっていうのがやっぱり一番最初に来てほしい、来てないと、いけないなって思ってたわけ。なぜかというと人間の目って上から下に行くんだよね。上から物を読むときって左上から始まって、で、左上からみんな読んでいくわけ。 で 下にどんどんどんどんあの読み進めていくみたいな感じがあるから、まあ、その、目線通りに自分の場合にはだいたいこの誰々さんへのところは上の方に持ってきてたのね。上の方に持ってきて、で、その下の方に続けていくような感じだったんだけど、この売れたランディングページを見てるとその誰々さんへの部分が下の方にあったの。真ん中よりも下の方にあって、ほーと思ったわけ。でも確かに見てたらあの目立つのね、この見せ方が。なるほどねーっていう感じだった。ランディングページの作り方とかっていうのを学んだことのある人たちっていうのは多分ね、同じようなこと聞いてたと思うんだよね。やっぱなんか人の目ってのは左上からこう読み進めていくような感じで、下にどんどんどんどん行くような感じだから、大切なことは上に書くみたいなことを言われたことが多分あると思うんだけど、要はね、目立つか目立たないかの部分なんだよね、おそらく。それからすると、で今日見せてもらっていたそのランディングページのファーストビューなんかは もう全くその例で、この誰々さんへっていうのがそのランディングページを一目見ただけでもう一瞬で誰々さんへってのが分かるような感じのデザインだったのよ。文字の色とかもさ、文字の色とかもそうだし、その文字の大きさもそうだし、そういった部分でやっぱりこう見せ方を工夫することで、その自分がこう一番伝えたいそのつかみになる部分っていうのをちゃんと訴求できるっていうことが、まあ改めてなんかこの事例を見て感じたところですね。で、そこにそういうのがあって、で上の方にもいろいろちょろちょろ、まあいくつか書いてあるんだけど、とにかくこの人たちに、まずこの人たちのそのターゲットとしているその人たちのまず心をつかまないといけない、あ私のためのものなんだっていうのをちょっとつかまないといけないので、そこの部分をあえてちょっとハレーション気味のこの色を使ってピッて出して大きく出して、でそこでその人たちにその人たちの注意をこうゲットするという感じのことだったんだよね。これはね、なるほどねと思って、日々ねランディングページの制作はやってはいるんだけど、そういうデザイン的なところの見せ方の部分っていうのは実は私デザイナーではないので、だからあんまりこだわっていないというか、まあこだわりはあるんだけど、まあ、正直ねデザイナーさんみたいに綺麗、もうなんかめっちゃ綺麗とかさ、ある程度は作れるよ、なんだけどデザイナーさんみたいな感じではないので、やっぱりねそのあたりはちょっと今回勉強になったなっていう感じですね。なんかちょっと雨が降ってきてうるさくなってきたな。ちゃんと録音入ってるかね。まあまあ入ってるものと仮定してちょっとお話を進めていきましょう。だそれが1点と。であと1つの1点っていうのが、ランディングページってねめっちゃ長いでしょ。めっちゃ長い。で、まあ、たまにお客さんとかからこう聞かれるのが、あんな長いページ作って読まれるんでしょっていうことを言うんだよね。まあ確かにそうなんだよ。ほんで、まあ確かにっていうか、あんな長いからね、今の人ね文字読まないとかって言うでしょ。ね、それもそうだし、あんな長いのを作ってでもうなんか意味あるのみたいな感じなんだけど、まあ今世の中ではこのマーケティング業界とかね、もうウェブの種なんていうのマーケティング業界ではもうランディングページはないといけない、でランディングページの作り方としては、まあ、そういう作り方、もうとにかく縦に長いっていうかね、まあ短いのもあるよ、短いのもあるんだけど、大体はもう結構いろんなコンテンツ詰め込んでいて結構長いページになっているという感じの作りになってるんだよね。で、あんな長くてもあんな長いの作ってもさ、読まれないんじゃないのっていうことをやっぱり言うんだよね。で、 あの自分もそのランディングページ制作をちょっと始めてから少し経ったぐらいの時とかにはやっぱそういう疑問はあった。今の人たちってっていうか最近はねもう動画とかが結構流行ってるから、これこんなに作っててもなんか読まれないんだよなとか思いながら作ってたのよね。でもねその長い理由っていうのが何かって言ったところなんだよ。その長い理由っていうのは何かというと結局ね見てる人たちっていうのがどういうところでどういう情報を欲しがってっていったところ、その見てる人たちがどういうモチベーションで見てるかっていうのがそれぞれに違うんだよね。もちろんだから上から下まで全部読む人もいるかもしれないし、あるいはなんか要点要点しかペッペッペッって見ていないという人たちももちろんいるだろうしね、あるいはなんか一番最初だけ見て、おもうこれやっちゃう買っちゃうみたいな感じになって、まあ、中身全部飛ばして一番下のボタンをクリックするとかっていう人ももちろんいるだろうし、あるいはもう全く逆で途中でこう長くて飽きちゃってでもうそれから離脱するとかっていう人もいるだろうし、まあいろいろあるなんだけど、そのウェブのそのマーケティングにおいてはですね、途中でその人たちを呼び止めるってことができないんだよね。いやいやそこじゃなくてこっち見てくださいよみたいなことができないんだよ。営業さんはできるよね、それがね。営業さんだったらそのお客さんとマンツーマンでこう対面して説明できるから、いやここはこうですよとかっていうのをまあそのお客さんの反応を見ながらいろんな情報を出していくってことができるんだけど、ウェブではそれができないのよね。なのでできないから、じゃあどうしないといけないかって言ったらもう全部書いておかないといけない、全部変えておかないといけない。でお客さんはどこを見るかっていうのは自分で取捨選択するから、まあ、そこの部分は見つけやすいような構造だったり、あるいはなんか引き込まれてどんどん読み進めていくような書き方っていうのをやっぱり心がけて作らないといけないんだけど、でも長いっていうのはやっぱりどういうお客さんが来てもそのお客さんが必要な情報っていうのをちゃんと入れておくっていったところがまず一つある。それがないとねやっぱ伝え漏れっていうのがやっぱり出てくるんだよね。伝え漏れが出てくる、そういったのがあるのでランディングページがあんなに長いっていったところになるんだよ。で、これはねマーケティングの権威であるダン・ケネディ、まあ、名前出していいと思うんだけど、ダン・ケネディっていう人がいますね。ダン・ケネディの、昔本を読んだことがあって、でその中にこう書いてあった、もう書き尽くすということを書いてあった。その宣伝文章というかその広告ね、あれの中は書き尽くす、もう、ありとあらゆることをもう全部書き尽くすと、漏れなく書くということが言われていたんだよね。あれと共通することがあるよね。とにかく全部書くと。でその書いた、まあ、昔の広告だと広告っていうか、まあ、ニュースレターとかね、なんかなんていう DM とかっていったところの話のことを想定してその文章を書かれてるんだけど、その DM とかもう1枚だけではなくて、もうね最高で作ったことがあるのが60ページぐらいの DM を作ったことがある、もう本だよね60ページって、まあ、そのぐらい書き尽くすということが言われてた。でそれがやっぱり功を奏せ成功するらしいんだよね。なのでそういったこともある、ね、なのでどういう人が見ても情報がちゃんと取れるようにしておくっていうのがまず一つあるので、あんなに長いランディングページができてると。だからランディングページの中に入ってるものを作っている時にねよく思うんだよ。俺は最初思ってたんだけど、こんなに長く作って見る人いるのかなっていうふうな疑問が出てくるはず。 なんだけど、あれは必要です。で、実際に、このランディングページ、作ったランディ、こちらがね、自分なんかが作ったランディングページを、こう、お客さんがどんな人で見てるのかっていうのを分かるツールがあるんだよね。それで見ていると、やっぱりね、それぞれで違うんだけど、でも、みんな、要所要所見てるわけ。見てる。これは、あるから見てるわけ。ないと、その情報を伝えられてないってことなんだよね。だから、もう、ありとあらゆる、もう、思いつくことっていうか、何でも入れていいわけではないんだけど、その、ランディングページの目的の行動をしてもらえるようにするために、お客さんのモチベーションを上げるための情報はありとあらゆるものをそこの中に詰め込むっていうこと、これがランディングページが あんなに長くなる要因ですね。なのでランディングページでね、作っててこんなに長くていいのかなとかって思ってる人たちは、そこはそうじゃない。そこはとにかくランディングページに営業マンになってもらわないといけないから、そのウェブ上の、営業マンに対してとにかくいろんな情報をこう網羅しておくっていったことはとても重要なことですね。でもちろん最初に言ったように、なんか短いランディングページも実際あるよ、ありはするんだけど、それはそれで目的がまたちょっと違うね。なのでよくね、ランディングページは長い方がいいか短い方がいいかっていう議論もあるんだよね、実は。でもそれは用途用途でやっぱり違ってくるし、その用途用途でも、試してみてどっちがいいかっていったところを試さないと、実際はそのマーケットでね、どういうふうにしてお客さんが反応するかっていうのも全く読めないのよ、本当は読めないんだけど、やっぱりそれなりのこの効果が出ているようなやり方っていうのをやっぱり真似して作っていくっていうのがやっぱり順当なやり方だよね。なのでランディングページがああいう長くなるっていうのもそういう理由があるということですね。それを今回のね動画の中でこうバーって見ていて、すごく綺麗というか緻密に作られてるなって思ったよ。言葉一つ一つにしてもさ、ここまでこうなんかここまでやるみたいな感じの作り方なんだよね。でもね、やっぱりそれをやった、そのページのその成果っていうのはものすごく、その今までその会社、そのクライアントの会社っていうのは自分たちでやってたんだけど、もう頭打ちでこうなかなか成果が上がらなかったらしい。でその、制作やってる人にお願いして、でその制作やってる人はもう徹底的にやる人だから、その徹底的にやった内容で出してみると、もう成果がバンと上がったという報告だったんだよね。あんだけね緻密に、でターゲティング、一番ターゲティングが一番大切なんだけど、ターゲティングもちゃんとやって、でリサーチもちゃんとやって、でその上でランディングページを作ってっていうことをやると、こう成果がボンと上がるということだったんだよね。だからそのランディングページも結構長いランディングページ、もうずっと説明してたんだけど、そのランディングページの長くなるっていう理由もやっぱそういうふうな感じで、いろんな情報こうねを詰めていく、いって読まれないかもしれないんだけど、でも読んでくれる人もいるからね。なのでそういう人、読んでくれる人たちのためにどんどんそういうコンテンツを追加していくっていうか、その中に入れていくっていうことをやる、ね、これがランディングページの長い理由ですね。はい、ということで予定よりもちょっと長く話してしまったな。はい、ということでランディングページの、ことについてちょっとお話ししました。はい、こんな感じで本当はね、ランディングページの制作が私得意なんですよね。もともとウェブの制作、ね、ホームページの制作やっていたこともあり、で、マーケティングのところも結構強くなってきているので、来ているというか、マーケティングのことをやっているので、このランディングページ、めっちゃ重要なので、ぜひね、ランディングページ、自社でもちょっと作ってみてください。はい、ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。じゃあまた。
バイバイ。頑張れ。